その運動の効果なんですけれども、いろいろあると思いますが、いくつかぜひ聞かせてください。
はい、例えばですね、糖尿病とかですね、高血圧症とか内科的な疾患の人にですね、運動療法といって運動をしっかりさせるとですね、糖尿病が良くなったりとかですね、高血圧症が良くなったりします。もうこういうことのですね、科学的なメカニズムも証明されています。しっかり運動するとですね、筋肉の中からインターロイキン6っていうサイトカインっていうのが放出されます。ホルモンの一種みたいなものです。これがですね、肝臓に働くと糖尿病を良くしますし、脂肪の細胞に働くと高脂血症ですねを良くします。で、血管に働くと高血圧を良くしたりとか、さまざまな効果が分かってきています。
じゃあちなみになんですけれども、どれぐらいの時間の運動量が必要なんでしょうか？
少しの運動では足りなくてですね、分かりやすく言うと汗をかくとかですね、息が上がるぐらいの運動をしないといけません。
疲れたなっていうぐらいの。
そうですね、
神経にもいいということですよね。
はい、最近はですね、運動をしっかりさせると記憶にいいとかですね、神経の修復する栄養因子が増えるっていうことも分かってきてます。まだ動物レベルではしっかり証明されてますけれども、人間ではしっかりとしたのは分かっていませんが、ただし臨床的にですね、運動をする人とかは認知症の人が少ないですし、認知症の人に運動させると認知症が良くなるとかですね、そういうことはもう分かっています。
こちらもやはり疲れたなっていうぐらいの運動は必要なんですね。
運動はやはり少し汗をかいたりとかですね、次の日に筋肉痛になるとかですね、そのくらいにならないと運動したことにはなりませんので
なるほど、つい娯楽しようという気持ちがねさあ、その他病気の進行の抑制ということもあるそうですけれども、
この数年ですね、がんとかですね、悪性腫瘍の人に運動させるとがんの進行を抑制するっていうことも分かってきました。もともと人間の体でもですね、臨床的に運動をしっかりさせるとがんとかの進行を抑制するっていうのは分かってましたけれども、最近はですね、もう科学的に運動するとこのがんを抑制するっていうことが分かっています。
さあ、そしてもう一つ、免疫機能にも影響があるという。
これもですね、運動すると風邪をひきにくいとかですね、そういうことが昔からよく言われているように、はい、科学的にそれも分かっています。ただこの運動の量はですね、これも汗をかくぐらいしないといけないんですけど、本当にヘトヘトになるぐらいの運動をしてしまうと、かえって免疫機能が下がるっていうことも分かっていますので、これは適度な運動という意味での運動になります。
がん等の進行抑制、この運動もやはり疲れたなという、何度も聞いて申し訳ないんですけど、疲れるぐらいの運動は必要なんですか？
はい、基本的に運動をするということは、散歩するとかというのとはわけが違いますので、体をしっかり動かすということになってきますので、少し疲れたとかですね、汗が出るとかですね、もうそういうふうにならない限りは運動療法の効果はないと思っていただければと思います。
そこの認識でした、先生。散歩をしてきて運動をしたような気になっていたんですけれども、そうではないということで、では西村先生、おすすめの運動というところぜひ聞かせてください。
はい、運動の種類はですね、大きく分けて2つあります。1つは強い力を出すような運動です、
はい、
いわゆる筋力トレーニングみたいなやつになります。もう一つはですね、ゆっくり長く動かせる持久力みたいなことになりますけれども、そういうのを高める運動です。どちらかというとこちらの持久力を高める運動というのは心臓とか肺ですね、心肺機能を鍛える運動になります。よく言われているのは有酸素運動というやつになります。この2つ、筋力を上げる運動と有酸素運動と、この2つが重要になってきます。
その負荷をかけるということと、その持久力をつけるというところありましたけれども、例えばリハビリテーション施設のようなところですとか、ジムに通わなくてもできる もちろん運動の仕方というのはあるわけですか。
はい、ご自宅でもできることはたくさんあります。例えばですね、インターバル速歩って言って、これを開発したのはですね、日本人なんですけれども、早く歩くのとゆっくり歩くのを交互に組み合わせるだけの単純な運動で、筋力も持久力も増えるっていうことが分かっています。
で、普段その散歩の時にもゆっくり歩くところ、そして心拍数よりもちょっと早く、まあ、小走りにしてみたり、はい、こういうことを繰り返せばいいんですね。
そうです。具体的なやり方としてはですね、まずゆっくり歩く、でそして早く歩く、
はい、
またゆっくり歩く、そして早く歩くという、ゆっくりと早くを組み合わせる歩き方になります。もう少し言いますと、ゆっくりっていうのは自分の一番速く歩くスピードのだいたい 40% ぐらい、半分以下ぐらいのスピードで3分間歩きます、
はい、
その後の3分間を速く歩きます。これは自分の一番速く歩くスピードのだいたい 70% ぐらいのスピードで歩くといいと言われてます。そしてまたゆっくりを3分、速くを3分、そして最後はゆっくりで3分で、ゆっくりで始めてゆっくりで終わるっていうのがポイントになります。
これなら先生すぐに実践できますね。
そうですね。ただしこの運動はどちらかというと若い人よりはある程度体力に自信のない方や高齢者に向いている運動の方法ですので、若いスポーツ選手とかはこれでは足りないっていうのは明らかです。
では負荷をかける運動、こちら自宅で手軽にできるような運動の仕方はないでしょうか。
一番やりやすいのはスクワットになります。はい、
スクワット、
はい、スクワットというのはしゃがみ立ちみたいなやつですね、はい、というのはかなり体の下半身ですね、特にに一定以上の力が加わりますので、そのスクワットをするということがすごく足腰を鍛えるにはいいと思います。
何回ぐらいまたは何分ぐらいという目安はあるんでしょうか。
回数はですね、人によって違ってきますので、辛くなってからもう数回ぐらい頑張れるといいと思います。
おすすめの運動を伺いました。これはもうラジオを聞いている皆さんも実践してみていただきたいと思います。さあ、ところで西村先生、あっという間に最後になってきましたけれども、最近のトピックスというところはいかがでしょうか。
最近はいろんなところで iPS 細胞を使った治療とかですね、
はい、
いわゆる再生医療っていうのがいろんなところで言われています。で、この再生医療っていうのはですね、脊髄損傷のように足が動かなくなった人に iPS 細胞っていうのを移植したりとかですね、
はい、
今はもう治験って言ってですね、いろんな研究が行われています。すでに一般的に行われている再生医療としてはですね、造血幹細胞といってですね、骨髄から得られた血液の細胞を増やすことによって、これで脊髄損傷とかの治療をするということが行われています。こういう再生医療をするときに言われていることはですね、このリハビリテーション治療というのは絶対的に必要だということははっきりと言われています。
再生医療にリハビリテーションは欠かせないということなんですね。
そういうことになりますね。一度失った機能をまた良くするためにはですね、いろんなことを再学習したりとかですね、また動けるようにするための治療として、このリハビリテーション治療というのが必須と言われています。
実際現在岩手医大で行われているというところでは何かありますか。
今岩手医大で行われている再生医療としてはですね、
はい、
例えばですね、整形外科の領域とかで筋肉とかが切れた人がですね、また筋肉を他のところに移すとかですね、
はい、
いう手術とかの後にもリハビリテーション治療は必要になりますし、こういうのも古くから行われている再生医療の一つです。他にもですね、難聴の中で人工内耳っていう手術が必要な人がおられます。この人工内耳っていうのをした後にはですね、また音が聞こえるようにするためのリハビリテーション治療っていうのが絶対的に必要になってきます。これも再生医療の一つです。というようにですね、今 iPS 細胞とかですね、いろいろ言われてますけれども、以前からも再生医療っていうのはいろんなところで行われてきたということだけは確かです。
さあ2週にわたってお話を伺ってきましたけれども、このリハビリテーションという奥の深い世界のお話を伺ったような気がしまして、予防にもなるし治療にもなるしという何か大きな役割を持っていますね。
そうですね、皆さん年を取ってくるとですね、だいたい考えることは同じになってくるみたいで、まあ、元気になら長生きしたいですし、一人で動けるなら動きたいと、ただ動けないならあんまり長生きしたくないとかですね、好きなことできないなら嫌だとかですね、そういうのが大体の人の意見になってきます。この元気に長生きにっていうのがですね、我々リハビリテーション科の行わなければいけない使命の一つだと思っています。